北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。北川先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は、リスナーの方から質問をいただいていますので、読ませていただきます。43歳女性の方からいただいています。はい。高校卒業してすぐに結婚し、夫の実家で同居を始めました。実家は祖父母、両親、夫の兄弟の大家族です。卒業後就職もして仕事をしていたのですが、夫の母からこれからあなたが食事を作ってねと言われ、朝ごはん、お弁当、晩ごはんを作ることになりました。今まで自分の母、弟、3人家族だったので大人数の食事作り、初めての仕事でてんてこまいの毎日でした。忙しくしていたからかなかなか子供もできず、結婚して7年目でやっと授かりました。その後は育児、食事作り、仕事とこなしていたのですが、長年の無理がたたったのか体を壊してしまいました。食事も作れず子供の面倒も見れない私は扶養と離婚され、今は一人で暮らしています。子供にも会えず私はこれから先、何を支えに生きていけばよいのでしょうか、という43歳女性の方からです。
そうですね。
厳しいですね、なかなか。
でも僕は逆に良かったなっていう。
良かった。
思いますね。はい。今の、まあ僕を救われ、神の救いがあったなと思いますね。自由になれたっていうかね。
ああ。じゃあ、ある意味これで良かったかもしれない。
あ、いやいや、これで良かったかもしれないって、良かったと思います。
良かった。
ああ、よかった。解放されてよかったですね、と言いたいですね。自由に生きていけることができるし、まあ、僕が言いたいのは、そのまま言ったら、まあ、本当にもっと大変だったと思いますね。
確かにこの文面からでも、もう鎖に縛られてずっと一生みたいなことが確かにありますよね。
そういう人知ってるんですよ、一人。
あ、そうなんですか。うん、
はい、楽神会のメンバーでですね。まあ、本当重圧も、今、結局鎖、首切り、から解放されてなくて、苦しんでますね。だからこの方は、その首輝きから解放されて、自由になって、新しい自分のしたいことを、目を向けて生きていけばいいしね。例えば今、もっと仮に前の家族の中にずっといたとしたら、あれですよ。その、夫の両親がやがて、司法省とかなんとかなってしまうんですよ。面倒見ないといけないというかね。
はいはい。
もう、それは本当に大変だと思いますよ。
確かに。
自分の夫が病気したり、自分の両親が、そういう厳しいところに、やっぱ苦しい病気をするんですよ。精神的に重圧の大きい病気をみんながかかってしまうんですよ。なんかね、重介護をしないといけないような。
確かに。一人でも大変ですけど、そういう候補がたくさん、言い方あるんですけどね、この家庭から見えますよね。
そうです、そうです。それと、夫もやっぱそういう病気になるんですよ。生きてると。だからね、そういうものから解放されたから、すごく良かったんじゃないかなと思いますね。だから、あとは、自由に生きていいと思いますね。
そういう意味では、こう、なんていうんでしょう。やっぱり考え方一つでね、今先生おっしゃったように、180度見方変わると思うんですが、まあ、同じ僕、年代で子供もいる立場とすると、その、やっぱり子供にも会えないっていうところだけはなかなか
大丈夫大丈夫。
どう考えればいいですか、ここは。
いや、全然心配ないですよ。
心配ない。
そのお母さんが、はい、生き生きして自分のしたいことを見つけるのが一番です。今までできなかったことを探して、いや、本当にやりたかったことは何かとかね、から新しいこう友達を作って、新しい輪の中に生きていくっていうことができるんですよ。そして私が知ってる人たちは、結婚しなくて女の人一人で自由に生きてる人たくさん私の周りに増えたんですよ、40代ぐらいで。
はい。
すごくみんな自由で楽しそうにしてますよ。帰って結婚っていう首から解放されて自由に生きてる人たちがとても増えてますね、時代として。ああ、ちょっとなんか新しいなと思うようになりました。男も女もそうなんですけども、そういう結婚という制度の重い区域から解放された。だから、今までは我々は昭和の時代でそれに重きを置いてたんですけども、なんか今違う、もっと自由なる、そういう大きな社会づくりの、あれが崩壊が始まったって言いますかね。 特に自由が生まれたのではないかなと思いますね。
これ経験してないんで何とも言えないんですけど、子供がいる立場からすると子供を全く思い出さないってことは当然ないと思うんですね。なので、まあこの方も今そうだと思うんですけど、なんて言うんでしょう。離れて会えないとしても、先生の今のお話を伺っていると、こう自分が自由になって、やっぱ自分の道とかを歩んでいくと、そういう、この方の子供と会えず寂しいとか、僕は今経験してなくて想像しているような気持ちとは違う感じになるってことです
はい。全然違いますよ。はい。
か？
全然、もう全然それはマイナス思考ですよ、それは。
それは、ちょっと議論になりますけど、あえて、伺いたいんですけど、今の先生がおっしゃってる、もう、なんだろう、今日のこの回で、この方もですし、まあ、僕も今想像がつかないんで教えていただきたいですけど、こういう先生がおっしゃってるような考え方に、切り替えればもうそういうふうに歩めるのか、徐々に、多分今そうは言ってもとてもっていうところもこの方あると思うんですけど、どういうふうにすればいいですかね。
徐々に切り替えていけばいい。まあ言いたいのは、生活をきちんとやって生き生きと生きる仕事や仲間を見つけることが一番ですね。そして二つ目は子供との連絡、なんかつくと思うんですよね。そのうち子供がね、連絡をしてきます。必
ああ、その
ず。
旦那さん家族がダメと言ったとしても。
もう子供はね、絶対お母さんのこと忘れないですもん。だからもう18過ぎるとね、自由になるからね。子供の中学から高校ぐらいになると、子供の方から、会いたがってきますよ。
ああ、そこ
で、連
が。
絡で、はい、で、また、20歳ぐらいになったら、またなんか、仲良く、街であったり、なんか別な、こう、生き方、連絡取り合ったり、一緒に遊んだり、どっかに旅行できたりとかいう時代が必ず来ます。
子供自体もまた自由になるってことですよね、そういう意味では。
子供自体が大人になるからですね。だから子供が制限され、子供ではなくなって、大人としての母親と子供のつながりになり、大人の対人関係になってくるんですよ。そうするとね、大人、子供の方が、母親を大事にします。その時に母親がしっかりしてたら、このお母さんでよかったと思うなると思うんですよ。だから、このお母さんでよかったっていう人になってくださいっていうかね。
そこですね。
はい。と、そうするとね、もう人生の後半がもう生き生きしていきます。だから何も心配いらないです。あなたが今楽しんで、今の人生で、今与えられた自由の中で、自分の職を磨、あの、職業を磨いたり、生き方を磨いたり、新しい友達を作ったり、なんか輪をして生き生きとして、しかも子供と時々連絡が取れるようにしてるとですね、必ず子供がやってきます。もう100%僕保証しますね。
やっぱりそ
なん
の
かな。
自由ほどね、得難いもんないですよね、今のこの状況だと。
何も心配がない。ただ問題はあなたが自分の与えられた価値ある人生を見つけてくださいっていうかね。
そうするとやっぱり心ですね、どこまでも今のその
そうですね。
変わらないともったいないってことですよね。
今、もう一つ私が知ってる方はね、やっぱすごいその封建的な意で今、打ちひしがれて結局介護に追われてるんですよ。自分の嫌な夫の両親の介護に追われてるんですよ。ものすごくひどい。でも、で、こう離婚できない、どうのこうのこうのって。でも、今、その人たちの子供がまた、すごくいい子供に育ってるんで、そういうお母さんを見てるか
ああ、そうなんですね。
ら。で、お母さんを助けようとしてるし、お母さんを応援してますよ。だからね、この方に言いたいです。こう、心配するな、よく未来を見つけよう、見つけよう。それよりも、今、あなたの生活を充実させて、今、あなたができなかったことや、今までできなかったことや、これからしたいことや、これからの残りまだ人生長いから、楽しい夢を見つけて、こう、今世、この今の今世、日本に生まれて、残り時間を楽しみなさい。生き生きしてなさい。そして、子供との連絡は絶対取れるから、その時に、一緒に旅行できたり、迎え入れたり、なんか話し合ってニコニコできる、楽しみに来てくる。それは必ずやってくる。だから心配するな。いい未来を与えられたねって僕が言いたいですね。
確かに。なんかそういう意味ではこの方の最後で私はこれから先何を支えに生きていけばっていうのが、なんか今までは、まあ、良い部分とそうでない部分あると思いますけど、なんかやっぱり他者というかね、家族とか家っていうのがこう支えというか、なってきたと思うんですけど、やっぱり今の話聞くとこれからはなんか自分の中のね、自由とか楽しみとかそっちにフォーカスしていくと全然変わってきそうですね。
いや、それと、その子供がいるという支えがあると、まあ、いつか会えるというか、会いたいというか、大事にしてると思うよ。それが大きな、私に
確か
は
に。
そういうこと、支えがあるから、決して子供を失ったんじゃないし、
そ
子
こ
供を
は
なくしたんじゃ
大
な
き
い
な
か
違い
ら、
ですよね。あ、今、たとえ会え
会え
な
るん
かっ
だ
たとし
か
ても。
ら、だから、何らかの形で、そうやって連絡取れるようになると思いますので、だから、そんな人が悲観することないですよ。全然子供を楽しみにして、生きがい、子供の成長を生きがいにしてください。そして子供と会った時に、なんか、お祝いをできるようなお金を貯めておいてください。
そうすると、本当に楽しいね、人生開けてきますね、これから
かえっ
ね。
て、そこの家に居る方のは、あとは遺産だと思いますよね。
本当縛られてる感じがしま
やっ
す
ぱ
よ
子
ね。
供と、まあ、一番生きがいになります、なりますね。だから楽しみに生きてください。旅行できる日を。
そうです
描
ね、
い
楽
てく
し
だ
み
さい。
に
ちゃん
ね。
と、それがやってきます。
ぜひ良き未来をということで。はい、ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様からの、ご質問、ご感想を募集しております。詳しくは、概要欄を、ご覧いただけたらと思います。そして、この番組では、北川先生の、新たな音声プログラム、才能がもたらす平和感を、引き続きリリースしています。ミリオネアマインド、シンクロニシティ、セレンディピティを一つ一つ丁寧に伺い、体系化して学ぶことができます。詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思います。そして、先週もお届けしたように、上級断食月の会覚醒コース、ですが、おかげさまで満席になっていますが、引き続きキャンセル待ち等募集、受付していますので、こちらも、ホームページチェックしてみて、いただけたらと思います。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.